あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2024年の2月2日です。いかがお過ごしでしょうか。明日は節分ということで、何ですかね、こう立春になるのかな、季節の切り替わりっていう感じがすごくしますけれども、私は年末年始もね、もちろんその1月とか年の変わりっていう感じはするんですが、それよりもなんかこの2月がすごく年の変わりっていう感じがしていて、なんとなくこうワクワクする感じです。では今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今週のトピックは、子どもの脳を尊重する、4年間の節分を経てです。まあね、先ほど明日節分ですねってお話をしたんですけれども、4年間の節分って何やそれはみたいな感じかと思うんですが、我が家にとって実はこの節分っていうのがちょっとした子育てにおける定点観測みたいになっておりまして、何かというと、我が家の6歳児ですね、上の子が1歳の時から保育園に行ってるんですけれども、初めてその保育園で節分をした時に、割とまあね、ちゃんとガチに演奏したお兄さんが来たらしくて、それが相当ね、本人としては怖かったみたいなんですよ。なんかね、トラウマっていうのをね、軽く使うのもあるんですけども、でもなんかトラウマチックになっているらしく、で、その次の年ですね、2歳児さんクラスの時には、なんかもう今年も節分なるものがあると知った時に、お兄さんが来るって分かって、なんかもう保育園行かないってその状態になってしまって、しかもね、その時はまだ節分よりずっと前、1月だったかな、なんかお正月が終わって次何があるのって聞かれて、節分があるよって、去年お兄さん来たでしょって言ったら、もうその時にわーってなっちゃって、なのでしばらくはですね、その時毎朝私か夫が保育園に電話するふりをして、あ、おはようございます、先生今日お兄さんいませんよね、あー、わかりました、ありがとうございます、伺いますみたいなね、小芝居をして、今日お兄さん来ないってこう確信するまで登園しないくらいになってしまったんです。でなんかね、そんな感じで3年連続かな、結局節分の日はもう行かないっていう感じでお休み実はしていたんですけれども、昨年お友達から、どうやらお兄さんというのは炎上先生らしいという垂れ込みを受けてですね、彼女は恐る恐る登園しまして、でなんかね、実際去年はなんかそんなガチのお兄さん来なかったらしくて、大丈夫だったみたいなんですけれども、今年もまあ、明日ね、土曜日なので、今日が節分のイベントが保育園であるみたいなんですけれども、でも今年ももうお兄さんが来ないことになっているらしく、まあ普通にというか若干余裕で彼女は登園していきました。まあね、ちょっとした経緯をお話ししましたが、この一連のことで、なんかこう私が今日何を話したかったかというと、なんかね、これ本当正直どうするのが正解だったのか、まあ、未だにわからないなと思ってるのが一つ、子育てって本当、正解がね、いつになったらわかるんですかね。なんか、じゃあ18歳で子育て一応じゃあ保護者として終わったかと思えばね、やっぱその後もやっぱりね、じゃあ学生さんだったりしたら、特にね、もっとサポートもいるし、本当に大人になるのっていつなんだと思ったら、いつぐらいまで、ああ、私の子育て、まあまあ、不正解ではなかったな、みたいに思えるのっていつなんだろうなっていつも思うんですけれども、このことに関して、だから、ね、節分でお休みをさせるってことも、まあ、どうだったのかなっていうのが、まあ、もう最後までわからないなっていうのが一つ。そして、でも、私がこう子育てで大切にしたいなと思っていることが、ある意味ここの節分間際に、間際というか節分、ま、周りに集約されているなと思ったのが一つっていうことです。以前ちょっと前の回になるんですけれども、なんかね、自分と子供の、自分の感情も子供の感情も否定しないっていうお話をしたことがあるんですが、私にとってはこれがすごく大事だと思っていて、子供が例えばですよ、今日この節分の時みたいに子供が怖いって言ってることに対して、怖くないよって 言いがちなんですけれども、私はそれをしたくないんですよね。でそんなことって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、その自分の感情とか嫌だっていうこの意思表示をある意味こう周囲に否定され続けた結果が、大人になった時に何かあった時に、あ、いやでもこう感じる自分がおかしいんじゃないかとか、こんな風に思うことが間違ってるんじゃないかって、こうなんか自分を責めたりとか自分の直感とか判断を信じられなくなってしまう結果というかね、ことになるんじゃないかなと私は思ってるんです。それにせっかく子供がそのノーっていう意思表示をしているのに、それを聞き入れてもらえなかったら、ああ自分がノーって言っても結局意味ないんだなっていうのを学習してしまって、なんかね自分でイエスのを決められなくなるというか、その末路がですよ、まあ、末路って言ったら言い過ぎですけど、でもその積み重ねの結果が、なんかその大人になってもこうノーが言えないとか、まあ、ある意味その場の権力者にその判断を委ねてしまうっていうことだったりすると私は思っているんです。あとはプラスして、まあ、ママにノーって言っても意味ないんだ、だから何も言わないでおこうっていう風になんかこうなってしまうこと、こう信頼関係ができないことも私は嫌だったんですよね。でなんかこう、まあ、大げさなのかな、私はでも大げさではないと思ってるんですが、後々人間関係の中で例えばこう身の危険を感じた時とか、あなんか嫌な感じがするとか、なんか変、なんか嫌だからやめておこう、行かないでおこうっていうその感覚とかもね、すごい大事だと思うんですよね。で身につけてほしいって子どもたちにも思ってるんですが、それで結局やっぱ自分の感覚とか自分のそのノーっていう判断に自信を持つし、持ってそれを意思表示していいっていうのはすごくそのね、あの礎になるのかなと思ってるんですよね。防犯の意味でも大事だし、人間関係でも大事だと私は思っています。たかがね、たかが節分の鬼かもしれないんですが、私にとっては結構真面目にこう毎年いろいろ考える機会になっていて、こんなこと考えて節分に臨んでるのはあの私だけかもしれないんですが、本当はね、なんかこう鬼さん、うちでも鬼さんをしてなんかわーわー楽しく鬼は外とかやりたいんですけれども、上の子は本気で嫌がるので、なんかねそれも大人としてはもう正直微笑ましいというか、からかいたくなるんですよね。なんかやっぱり可愛いし、でも本気で嫌がって泣く子をなんかからかうって笑うっていうのも私あんまり好きじゃないので、まあ、普通に我が家は明日も海苔巻きを食べるくらいかなと思っているんですけれども、どうですか皆さん、ね、なんか子供の脳についてご自分が子供の頃あるいはなんか、ね、今子育てされている方は子供のことに関してもなんかこう思うところとかありますか。ここら辺はね、なんかこう自分に関してもそうなんですけれども、やっぱりその脳がコンフォートゾーンを出ることへの抵抗感だったり、そのコンフォートゾーンから出たくないっていう脳だったりした場合は、逆にちょっと親が背中を押してあげたり少し背伸びをさせるっていうのも大事だと思うので、まあ親だけじゃないね、自分もですよ。自分もこのなんか嫌だとか、こうなんか脳っていうのが、まあコンフォートゾーン出たくないっていうだけの脳だったらちょっと頑張る必要があるからですね。なんかその辺の見極めというか、なんか難しいなっていつも思ってるんですけれども、どうでしょうか皆さん、何か思うところがあったらぜひ教えてくださいね。では今週のおすすめコンテンツです。今週は本です。出雲世界紀行、生きているアジア、神々の祝祭、野村進さんですね。ルポになるのかな。最近出雲に行かれた方にお借りした本で、これがねすごく面白かったんですよ。自分ではね全然知らない本だったので、お借りしてよかったなと思ってるんですけれども、いつも私行ったことがなくて、なんかねほら神社がお好きな方々の中でも、あ私はお伊勢さん派とか、いや自分は出雲派だなみたいになんかこうなんか分かれませんか。なんかね私は出雲に行ったことがないのにもかかわらず勝手に自分はお伊勢さん派かなと思っていたんですけれども、なんかこれを読んですごい俄然ね行きたくなりました。出雲になんかその地方に伝わる神楽のお話とかも面白かったんですが、なんか特に心に残ったのは有名な国譲りの神話のことですかね。なんかこう日本、 まあ、出雲の神様、大国主の御事が、こう、日本という国、日本じゃなかったかな、その頃は。天照大神に、こう、国をこう、なんていうか、平和ありに譲ったっていうお話。まあ、随分はしょりましたけどね。なんかでも、まあ、譲ったっていう話ですけれども、実際はそんなにすんなりいかなかっただろうという話に触れていて、まあ、確かにそうか、全然そこ考えたことなかったけれども、いや確かに歴史って常にね、勝者が綴るものだしなーって。なんかあとは水木しげるさんがね、あの晩年、あのゲゲゲの鬼太郎ですよ、彼がこう晩年ね、夢枕に出雲族が何度も立って、こう無念を何度もね、出雲族の無念を訴えたっていうお話も書かれていて、すごく面白かったです。神社とか歴史神話、民族学とかかな、もうそれ好きな方はすごく面白いと思いますよ。では今日もおまけ話の前に一つお知らせです。2023年の12月からね、開催しているオンラインのミーティングなんですけれども、公表につき1月ついこの間もしたんですけれども、なんかねやっぱ楽しいなと思って、自分も楽しいし、楽しんでいただけていると思いますので、できる限りちょっと定期的にしてみようかなと思いまして、2月も開催することにしました。日本時間の2月24日土曜日、10時半からですね、1時間から、まあ、1時間ちょっとぐらい、90分ぐらいですかね。テーマは2月のポッドキャストのこれからのね、配信の中で、ご自身がこれについても話したいとか、感想でもいいですし、なんかこのテーマについてちょっと話したい、なんかシェアしたいみたいなことがあったら、自由にお話しいただこうかなと思っています。参加費は1100円です。4月から少しね、他のサービスとの兼ね合いもありますので、お値段改定させていただこうかなと思っていますので、ちょっと気になってるっていう方はこの機会に2月3月あたりにご参加いただけたらいいなと思っています。ご希望の方は info.mikasuto@gmail.com までご連絡くださいね。さてではおまけ話です。皆さん最近できた新しいお友達っていらっしゃいますか？なんかね、大人になると気がつけば友達関係ってこうね、固定されていくのが自然だと思うんですけれども、なんかね、私はたまたま昨年の秋、11月くらいかな、あるお食事会で知り合った方と、その後一緒にランチに行くような仲になったんですけれども、彼女とこの間も会って話をしていたら面白くてですね、なんか、まあ、彼女はある調査系のお仕事をされてるんですが、プライベートでもなんかこう最近調査にハマっているというか、なんかこうルーツを遡って家系図を作る。で、なんかね、戸籍を調べたりするって、まあ、行政書士かなの方にもお願いできますよね。なんかそれかなと思ってたら、いや、自分でしてるってなってね、なんか自分でやってるらしくて取り寄せたり、なんか手間かかってもなんかこう、2月はどこどこに行ってきますみたいな、ご先祖様のそのね、ルーツの場所に行ってくるっておっしゃってて、あとはその調べる過程で、なんかこう関東大震災のことにもなんかこう行き渡って、なんていうんですかね、興味が湧いてきて、なんかこの間の週末図書館でいろいろそれを調べてましたって言ってて、面白いと思ってね、なんかこう本当調査が好きなんだなと思ったのもそうなんですけれども、やっぱりこう新しい人間関係というか、新しい友達ってやっぱ今までにないこう風を運んでくれますよね。なんかね、刺激になるなと思って、この方気になるなとか、もうちょっとお話ししてみない、みたいなって思った方には、やっぱりなんかこう自分から声かけてみるって、なんか改めてね、大事だなと思った次第です。私もこうね、その方にちょっと自分から声かけてよかったなって思ってますので、これを聞いていて、あの人ともうちょっと喋ってみたかったなってね、顔が思い浮かんだ方は、ぜひその方に連絡を取ってみてくださいね。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。